どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。突然ですけど、始まって早々なんですけど、大事件ですよ。ね。この番組的にはものすごい大事件が今起きてます。どういうことかって言いますとですね、今、この、ポッドキャスト、番組を収録しているアプリケーションがですね、なんと、ダヴィンチリゾルブになっておりますよ。ね。よくわからないっていう方たくさんいらっしゃいますよ。わかりやすく言うと、今までは、ポッドキャスト、DTM とか専用のソフトを使って収録していたのが、なんと、映像編集、専門ではないけど、のダヴィンチリゾルブで今編集ができるようになってるんですよ。編集というか、収録ね。厳密には、今のバージョンより1個前の、バージョン14からできたんですけど、フェアライトっていう業務用で使われているハイエンドのその音関係のシステムがあって、それをそのブラックマジックが買収したのが2年ちょい前ぐらいかな。そこからそのバージョン14になった時にそのフェアライトを内蔵したんですよね、そのダヴィンチリゾルブが。で、それでそこからアフレコとかそういったものがダヴィンチリゾルブ単体でできるようになったっていうのは知ってたんですけど、それをね、先日ちょっとトマト屋さんと話したんですよ。できるようになったからちょっと僕もやってみようと思うんだみたいな。もう早速実践ですよね。ちょっと今とかあんま慣れないんでね、出したら配信できないかもしれないんだけど、今回こんな感じで進めていきます。ちょっと今この今流れてる BGM の曲がね、非常に短いんでね、サクサクっと紹介していくと、今流れてるのはいつもそうなってるサンドストライプさんからネプチューンビーチっていうね、曲をお届けしております。今回の、お題というかお題かな、クリスマス、年末、お正月、そういったものを全部もろもろ前にして、とりあえずもやもや大会をしようかな。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それじゃあ本編の方に入っていきたいと思うんですけども、早速ね、こうやっぱアプリ変えたら随分勝手が違ってね、今編集でなんとかしましたが、ちょっとめんどくさいというか、ちょっとしたトラブルに見舞われてしまいましてですね、便利なツールなら間違いないけど、ちょっと大変だなって感じ。引き続きダヴィンチリゾルブで収録しておりますが、今回はね、収録日23日なんで、クリスマスイブのイブみたいな感じなんだけど、そんな気配一切感じさせずに、年末っていう感じすら感じさせずに、今回は、もやもやっとしたこととか、そうだな、そういうことを話していこうかなと思ってます。いくつかあるんですよ。実は本当は、今日収録する前までは、ちょっと話したいこと、人に関することだったんだけど、話をしたいなってあって、結局それももやもやっとしたことかなっていうのに気づいて、じゃあもう今日はもやもや大会だと。決して解決することを望まないっていう、もやもやのままで終わらせるっていうタイプのもんなんですけど、何から話していけばいいのやら。直近の方から話をしていくと、先日、とか昨日、YouTube の方でね、プレゼント企画の一斉配信みたいな、合計4本か。今日のうちにもう1本実は上げる予定なんだけど、だから合計5本か。5本分のそのプレゼント企画っていうのを年末に一気にやるんですよ。で、それでね、一気にやっぱコメント来たんだけど、その中にね、一件、コメントで、プレゼント企画で人を釣るようになっちゃったのかと。で、もともとクオリティの高い動画を作っていた人だけに残念、みたいなコメントが寄せられたんですよ。で、 その方にはもう返信はしてるんだけど、やっぱりね、この旗から見てるとそういう風に見えちゃうんだなって僕もやっぱ思うんですよね。そのプレゼント企画ばっかりしか最近やってないし、それで人が来てたくさんなんかこうだから反響を買ってるみたいな、そういったのは僕の目から見てもすごく良くないことなんですよ。これは以前から2回ぐらい分けて話してる、そのプレゼント企画の是非というか、縮小とかってそういう話につながることなんだけど、やっぱりね、こうものづくりしてるっていう人からするとそういう行為をしてるようにしてるっていうのは完全に、まず NG なわけですよね。そういうのは正直言い方難しいんだけど、なんだろうな、売れればいいとか受ければいいみたいな、そういうちょっと作品作りとかそういったものとは随分こうかけ離れたようなところのベクトルを持ってる方々の、されることなんだよなって僕はなんかこううっすらと感じてるんで、僕自身も今の現状に対してものすごく不満です。ここら辺は以前から言っている限りですよね。やっぱりで、理想的なのは、理想的って、僕が考えてるバランスみたいなのがあって、まずそのプレゼント企画はおまけの中のおまけです。あくまでも副産物です。以前から、ずっと前から、2年以上前からプレゼントじゃねえや、デビュー以来っていうのは何度も受けてたんですよ。これもう何度もこの番組でも話してるんだけど、多分デビュー以来っていうのを受けてたんだけど、僕それ基本的に全部スルーしたんですよね。番組内でやることはないと。理由としては、相手の意見が介入してくる。いいことばっかり言えとか。なんかそういう意識が介在してくるっていうので、コンテンツのその信憑性というか、内容に変な偏りが、僕自身の知識のなさから来る偏りはしょうがない、それは人間だからね、それはしょうがないとしても、第三者が絡んでくることによるその歪みみたいなのはそれは絶対やりたくなかったので、基本的に全部断ってました。断るというか、断ることもあれば変なメールはスルーするみたいなね、それ結構来たんですよ。で、それを意識を変えて受け始めたのがね、多分今年になってからの中旬以降かな、多分8月とかから受けるようになってきたんだけど、その時に条件をつけたんですよね。まずお金はいらない。ここ重要です。これそれこそさっきの話じゃないけど、受ければいいとか、儲かればいいというか、なんか見られればいいみたいな、そういう考えを持って、そこが中心の、要はベクトルの方は、やっぱり、そういうものを受け取って、制作費というか、受け取って作られてる方っていうのは今いらっしゃるということは聞く。で、僕はそういうのはそもそもそこは嫌なので、お金はいりません。一切受け取らない。これはもう今後もずっと変わらない方針です。もう1万人10万人100万人いこうがね。で、その代わり、その代わりということはないんだけど、まず、配信の期限を設けない。納期みたいなものね、いついつまでの配信しなきゃいけないとか、そういうものは指図は受けないっていうのと、あとは内容に関しての介入を一切受けない。もちろん損害とか、もしこの動画によって起きたとしても、それは一切責任を負わないってことを条件として初めにクライアントというか、その、依頼してくれる人にやっぱ言ってます。必ずかな、たまに中国っぽい、中国というかなんか変な人間、 Google 翻訳全開みたいな怪しい日本語のも来るんで、伝わってるかどうかは微妙なんだけど、でも必ずそれは、明記して送っています。で、あとはお金いらないけど、とりあえず機材くれとは言ってますよね。くれ、なくてもやってるのはあるんですけど、言い方としては絶対必要じゃなくて、別に台数も言ってないんですよ。別にデビュー用とプレゼント用ぐらいにしか言ってなくて、でデビュー用は、これも前回に話したのかな、僕自身もらってないんですよ。一応そのデビュー用というのは僕自身が受け取って、 まあ、名目上僕がもらってるんだけど、僕はそのレビューが終わった後にその知人友人あたりに配ってるんですよね。うん、あの喜んでくれそうな人がいたら特にそうだけど、はいどうぞって。うん、だから僕自身は自分でそのレビュー動画で撮って通してもらった製品を僕自身が使ってるものは多分あるある、あのアップルウォッチのバンド、あれに関してはね、アップルウォッチを持ってる人がいないんですよ、周りに。いなかったんです。だから、それは、そこに関しては僕自身今でも利用させてもらってて、日々活用させてもらってるんだけど、それ以外は多分ないかな。あと一つあるかないかって感じ。うん。だ基本全部上げてます。だから僕ゼロです。で、あと、その、プレゼント用というか、視聴者プレゼント用にもらってる。で、この視聴者プレゼント用に何でもらうかっていうのは、いくつか理由があって、まあ分かりやすく、あ、やべ、時間があんまないな。分かりやすく言うとね、企業としては、僕はただで、僕もまあ仕事でやってるつもりなんでね、完全にただでってやるのはちょっとよろしくないなと思ってるんですよ。だからといって、さっき言った理由により僕はお金を受け取る気は全くなくて、うん。だから、どうしたらいいかなって、どうすれば相手の企業側も、まあ僕も、その名目が、立つというかなというかな、うん、まあ理由、動画を作る理由ができるかなって考えると、やっぱりね、そのものをもらってそれを一応対価として、まあなんだろうな、ちょっとおかしいんだけどね、対価としてカウントするのが一番わかりやすいかなと思ったんですよね。でそしたら僕別に使わないし、周りの人にあげられれば周りの人も喜ぶし、で視聴者プレゼント用がもしもらえたら視聴者プレゼント用として、まあ視聴者の人も喜んでもらえばみんな喜ぶなっていうのがそもそもの発想で、もう一個 の副産物というかおまけとしてはね、コンテンツを考え出す、努力というか、勝手にコンテンツが生まれてくるっていうね、なかなか便利なおまけがあるなと。まあいつもやっぱり自分が配信したいものばっか配信してるけど、なんかこうそういうのを考えてると配信頻度が非常に減っちゃうわけですよ。下がっちゃう、ね、なのでなるべく定期的に配信しなきゃいけないなって思ってるところがあって、そういう時にねこういう、レビューというかそういうのが舞い込んでくると、自分の中で、まあ、少なからずこの責任感みたいなものがね発生するので、まあもらっ、まあそれはもう受けたからには配信するしかないっていうことで、ちょっとそれで自分のやる気スイッチを押してるみたいなのがあったりするんですよ。まあそういうことなんです。だから話がちょっと順番変なんだけど、とりあえずプレゼント企画は僕は好きじゃないんですよ。だからやりたくてやってるわけじゃないし、それで人を釣ってそういう人はちょっとたくさん集めたいわけでも全くなくて、むしろ逆でそういう人じゃないんです。僕は既存のその僕自身の本来のコンテンツに対して喜んでくれた人に対してお送りしたいなってのがあったんだけど、まあここら辺はね、僕の力のなさというかね、あれですよ、バランスがおかしかったね。いざ受けてみたらめちゃくちゃ来るから、1ヶ月で 10万件分ぐらい来てて、だからそれでそのレビュー用の製品を貯めておく箱があるんですよ、ボックスが。割と大きいなね。今それがね、溢れてて、もう蓋が全然閉まらないような状態になってて、もう早く消化させなきゃいけないなと。もう年内に消化させて、させた後にプレゼント客を縮小させてって、で、もう少し面白い渡し方みたいなものを今考えてるっていうところなんです。で、現段階で僕が面白いなって思ってる、うん、プレゼントの渡し方。ね。これはもう、オンラインでのプレゼント客はもう どんどん縮小しちゃって、行って、その代わりまあやっぱりね、オフライン、実際に会った人、仕事でお世話になってる人とか友人とかにね、やっぱりこう何気なく渡すっていうのを増やしたらやっぱ面白いなって思うんで、うん、そこにね、宣伝っていう色をどうやってつけるか。まあ、アイクレバーさんとかありがたいことにね、アイクレバーさんと CTJ さんは、毎回、いくつも製品をね、プレゼント用にもらえるんで、そういった方々のね、メリットになるような渡し方は、そこに加えること、とかできれば、ぜひオフラインの方に、本当にもうリアルで会った人にどんどん渡していきたいなってところに、 今どんどん考えてて、それで今知人と話してるのが、オフラインのイベントを隔月とかでやって、まあそこでとりあえず別にプレゼント渡すとかじゃないですよ、そんなんじゃないけど、普通にそこでこうなんか、まあ、ファンというか、そこの来てくれた人と単純に意見交換しながらこう楽しむ場を設けたいななんて話をしてるんですよ。まあだから例えばそこら辺でこうポイポイポイポイこうとか渡すこともできるのかなみたいなとか今考えてて、とりあえずオンラインでのね、顔の見えないやり取りっていうのは疲れる。コメントの管理もめんどくさいし、いや多すぎてね、ありがたいことに多すぎて番号がどうとかなんとかってのがすごく大変なんで、そこに時間取られるのが困るというのと、あとは何よりもやっぱり発想ですよね。発想すごい大変。一人とか二人全然問題ないんだけど、まあ、5人とかそれ以上になっちゃうとね、もう怖いね。費用も大変だけど、まあ間違えたらとかトラブルになる率が高くなるなってものがあって、ここら辺はやっぱりやめなきゃいけないなとっていう思いがすごくあるところですよ。なんかね、まあそんな感じです。決して僕はね、プレゼント企画を奨励したいわけでもなく、そこから人をたくさん連れて行きたいわけでもむしろないです。そういうことだけを目的にしている人がもし来てたら、もう今すぐ解約じゃねえ、解除してください。チャンネル登録ね、それぐらいの気持ちですから。ただやっぱり自分のね、本来出してあるコンテンツをもっときちんと出していかないと、確かに言われていることはものすごく正しいと思うし、そう思わないようにもっと本来のコンテンツをね、充実させなきゃいけないなって思います。はい。あとは、クオリティ、そうね。これ触れておこうか。その方がね、クオリティ云々に関してもね、触れたんで、ちょっとここも言及していくと、クオリティはね、確かに下がってるんですよ。特にプレゼント企画にのコンテンツに関しては。でもそれも、また以前のこの番組で、触れた通りで、意図的に下げてます。もっと下げるかもしれないっていうことも話してるけど、下げてます。意図的なものと意図的でないものがある、まあ理由があるんだけど、意図的なところから言うと、やっぱ数をある程度安定して配信するっていうのと、業務との、バランス取り、業務の最中というか、合間にね、これを作るね、今まで作ってたようなコンテンツを作るのは非常に大変なんですね。まあ今のも大変だけど、なので、その、リスクというか、負担を減らして、配信頻度をね、安定化させることが目的の一つが、っていうのが一つ。で、もう一つが、今、これは初めて言うんだけど、アフターエフェクツっていう、この、まあ、アドビのプレミアとかアフターエフェクツっていうのは、まあ、アドビの、動画編集系のソフトの有名どころなんだけど、それをやめようと思ってます。もう実際プレミアはまず使ってないですね。業務、趣味すべて含めて、プライベートも含めてすべて使ってないんだけど、そこに加えて、アフターエフェクツっていう、モーショングラフィックとかそういったものを作るアニメーション系とか、まあ、いろんなことができるアプリケーションがあるんだけど、あれの仕様もやめたくて、今は全部ダヴィンチリゾルブでやってるんですよ。ダヴィンチリゾルブは、まあ、この今、ポッドキャストを収録しているアプリだけど、これだって以前は Adobe のオーディションっていう Adobe の、音系のソフトを使って収録編集していました。それも、今回からもう多分これで今からも問題なければね、すべてダヴィンチリゾルブに集約します。で、After Effects はちょっと難しいんだけど、 After Effects さえ終われば Adobe はもう下手したら解約っていうレベルにまで来てますね。はい。まあ、理由、なんでアドビが辞めるかっていうと、アドビが嫌いっていうか、アドビのね、最近ほら話題にもあったけど、アドビの価格改定が2月からだっけな、あるっていうね、いよいよ来ましたかみたいな。まあ、まず下がることはないだろうし、下がるプランは出るかもしれない。なんか、値段が上がる、単純に上がるのか、プランが細分化するのか。この2択ぐらいかなと思うんだけど、来年は Photoshop の iPad 版、iOS 版も出るっ ていうし、多分今後そういうのがまたちらほら出てくる。特に 3D 系のやつなんかはデスクトップも含めて新しいアプリが出る可能性もあるなって思ってるんで、プランの要は、複雑化というか分裂するんじゃないかなと思ってますよね。使えるアプリの本数とかそういったものによって、プランが若干変わる。もしくはちょっと気をてらって以前話題になっていた使った時間、課金制というのかな、なんだろう、使った時間によって、金額が変わる、変動するっていう完全クラウド型のアプリの登場も、あり得るかもしれないしね。そういったところもあるんだけど、とりあえずユーザー側にメリットは何もないので、僕はAdobeを辞めたいということで今一生懸命引っ越しを考えてて、その中の一環としてアフターエフェクツを辞めて全部フュージョン、ダヴィンチリゾルブの中にあるフュージョンを使ってやりたいなっていうのがあるんで、そこの習得具合がまだ低いんですよね。だからそこをもっと上げていけば必然的にどんどんクオリティ上がってきます。これは今のプレゼント企画は一番低いように自分の中で設定しているんで、絶対そこでは頑張らないけど、でも今後きちんと自分のコンテンツを作るときは、なるべくそういうね、グラフィックを使っていって、ちょっと、鍛錬をしていこうかなと思ってるんで、そこはこうご期待ってところですかね。はい、時間が全くないんですけど、もう、あと、もやもやがもう一つあったとしたら、あれだ。最近、もう1週間、2週間前の話になるんだけど、ちょっととあるモデル派遣事務所さんのところにね、伺って、自分のコンテンツの件の話も、仕事の件も含めて全部話をしに行ったんですよ。そこでね、言われたのは、その、モデルさん、ピンキリあるとしても、事務所を通してやったら、うん万円、最低うん万円以上でなると思いますよ、みたいな、ことを言われたんですよ。で、高い人だと、桁が1個、2個変わるっていうね、女優のある人なんかは、奥行くんじゃないかみたいな話をしたり、してくれたりしたんだけど、あと、もう一つ言われたのは、その、出るモデルさんが、その何に出るのかとかっていうのをすごく気にされるっていうことを言われたんですね。その媒体だとか、番組だとかそういったものを何に出るのか、自分が出なきゃいけないのかみたいなことを気にして、そのモデルさんが断ったらどんないい案件でもなしよみたいな、なるほどと。なんかこう、僕なんかは正直にそういう業界全く関心がないんですよ。モデルさんだとか、例えば、歌手だとか、要は、芸能関係全般、ほぼ全て 99.9% ぐらいの勢いで、僕は全く興味がないんです。テレビ見てないっていうところからもお察しなんだけど、ここは偏見の部分が入るんだけど、なんかね、こう、僕は男女関係なくね、私が私がとか、俺が俺がみたいなね、我先にみたいなね、こうなんか出たがり、目立ちたがり屋みたいな人は僕苦手なんですよ。はい。全般どんな美人だろうが関係なく、むしろ美人であればあるほどそういう人苦手なんですよ、もう。なんかね。なんかこう、あれなんです。僕もともと血液恐怖症なんですよ。この番組で言ったことあるかな。高所恐怖症でもあるんだけど、血液が何より怖くて、血が怖いっていうね。ちょっと昔、子供の頃にね、ちょっと死にかけたことがあって、その時に大出血をもう意識あるうちにもう目の当たりにしちゃったんですよね、自分の。そこからね、もう血がダメでダメでダメなんですよ。で、そういう、今先に言った、目立ちたがり屋さんとかがこう、特に美人の方とかがね、こう、グイグイしてるのを見ると、なんかそう、血と、ちょっと、イメージがこう、ダブっちゃうんですよ。なんかこう、だからちょっとね、鳥肌が立っちゃうってダメなんです、僕は。だから、もともとあった性格だけじゃなくて、僕のね、性格だけじゃなくて、ちょっと血と、 イメージがまあ連想しちゃうっていう変なこうなんだろうなトラウマなのかなみたいなものが重なって、まあダメなんですって全く関心がないんですよ。だからそこからその僕からすると、うん、なんかこう、まあ、そのね事務所さんが言うには綺麗な女性っていうのは本当に価値があるんですよみたいなことをこう熱心に説かれるんですけど、うん、わからないわからないというか、まあ、うん、わからないでもない、身近にそういう人がいたらまあもちろん惹かれるでしょうけども、でもメディアっていうものをねこうレンズみたいなものを通して見える人たちっていうのは僕には全くほぼ全く理解できないんですよ。もちろんほぼって言ったのは本当にこう魅力的だなって思える人がその中でもやっぱ僕自身の好みかもしれないけどやっぱいらっしゃるので、あの演技が光っているとかそういったところとか表情とかね、その演技の中で見える表情とかそういうなんかこう真剣に振る舞っている所作の中にそういったものがね見えたりするって思った瞬間はやっぱりどんな場であれやっぱ惹かれるっていうのは変わらないとは思うんです。ただね、CM でどうこう美人だとかなんだとかこのキャピカピしてるのだけ見て惹かれるっていうのは僕には全く理解できないんで、あのその時の僕の目って多分相当退屈そうだったんだと思うんですよ。あの死んでる目だったと思うんですよね。あ、そうですかみたいな感じだったんで、多分あの向こうのねあの話されていた方ももうあの面倒くさくなっちゃったんでしょうね割と早い段階で話がもう上がっておしまいみたいな感じ、まあ結局何もねなく、終わりましただからそこら辺もねなんかねあの人の価値って何が言いたいかっていうのはね、その別に美人が価値があるとかそうどうこうっていうんじゃなくて、むしろ逆で向こうとしては美人こそ価値があるみたいな話に僕には聞こえたんで、おっとエンディングだね。僕は別にそんなことはなくてみんな一緒じゃねえのかなってやっぱ思っちゃうんですよ。みんな一緒なのなんでなのかな、なんでこんなにこの人そんなに特定の人にだけ価値があるようなこと言ってるのかなってすごく思う。その単純に見た目のことだけを指して言ってるんだろうけど、僕からしたらだからこそでっかい欠点がある部分もあると思うんですよね、うん、美人だからっていうよりは美人だと思われてるからこその欠点みたいなとかあると思ってて、わからない、ちょっともやもやしたなと。いや結局エンディングに入っちゃったけど、なんだかねまだいくつかモヤモヤあったと思うんだけど忘れちゃったねこれね、はい、あ、まあいいやエンディングだし、先日ね前からちょっと告知していた、友達さん主催のあれは忘年会かな、忘年会に行ってまいりました。はい、場所は確か日本橋付近だったような気がする、四ツ谷だ。はい、楽しく2時間、まあ2時間行ったんで僕は3時間強ぐらいは楽しませてもらいましたが、相変わらずね、トマト屋さんも大人気で、コマシーさんとヨーヨーさんっていうね他のその番組のね MC の方も来られてて、会場大盛り上がりみたいなね、状態になってましたね。僕も知り合いの、知り合い一人誘って行って、まあその方も喜んでくれたと思うんで、まあ行ってよかったなと思うんだけど、まあ忘年会らしいものは今年あと1回だけですね、僕。もう全然自分主導でやってることも何もないんで、お世話になってる会社さんから誘われるのに行くだけみたいなね。それちょっと寂しい状態になってますが、はい。皆さんはどうですか？やっぱこの時期は忙しいんですか？僕全然酒とか飲まない、飲む機会もほぼないんで、別に、ね、胃がとか、ちょっと内臓がちょっとみたいなの一切ないんだけど、まあお体にご自愛してね、寒さもありますからちょっと年末を頑張っていただければと思いますよ。というわけでね、お届けしましたのはオーミネでした。それではまた、来週の火曜日配信予定です。お会いしましょう。さよなら。